普段割とそのニュートラルっていうのかな、あの割とこう客観的であの信頼のおけそうな発言をしている人が福島の原発事故に際しては判断を間違ってしまったというか、安全側の方になんかこうシフトしたような発言をして、で、まあ本人はパニックを抑えようという意図があったのかもしれないけども、その情報が、
ね、単純にこれは真面目に言ってたと思います。
あ、真面目に、じゃあ大丈夫だというふうに、まあある種、あの、まあ、今から思えば非常に非論理的な判断ですよね。
うん、
でそれをあのその時にこうはんあのこう、ま、多分ツイッターかなんかでそのまあ、あの吉岡先生の判断っていうのは、まあ、今からすれば非常に正しい、非常にあの合理的な、あのきちっとした判断をされているのに、それに対してこうあの、まあ、なんちゅうのかな、疑いをこう挟んでしまうようなあの発言をツイッターでして、それを、まあ、いろんな人がフォローしてしまったという、そんなことなんですか。
まあ、あのよく最初の時にこのメルトダウンはなかった説、チェルノブイリほどは広くひどくはない説っていうのは、まあ、よく出されてたものの一つです。
なるほど、メルトダウンはなかった説、実際はもうすぐ起こりましたよね。
すぐ起こりましたね。
それがそのメルトダウンはずっとないだろうっていうふうに物理学者の中でもこう思ってた人がいるということなんですか。
そうですね。でちょっとフォローしておきますけど、先ほどまあ具体的に名前を出した早野さんはある意味いろんな形の情報発信を頑張れられたという意味では貢献されていまして、で後で触れられるかもしれんけども、あの東京大学があのそんな情報発信絶対するなという慣行令を敷いたという、まあ、今年やかな多分本当のあの話がありまして、内部の人から話を聞きましたんで嘘ではないんですけども。
それは大学としてですか。
事実上そう取られますよね。
そうでしょう ね。あの大学としてじゃあ、 あの全ての研究者にあの原発事故についてはあの発言をするなというような、
あ、それに近いものが暗黙の
プレッシャーをかけたということですか。
うん、はい、あのそのようなことがあったと中にいる物理学者の人から直接伺ったことがあります。
なるほどね。
ですのでそういう意味ではこの早野さん、まあ、早野先生と呼んでもいいかもしれませんが、彼は頑張った人と捉える人も多い人であるのも事実です。
なるほどね。まあ、しかし物理学者といえどもその限界はあったということなんでしょうね。
その通りです。そこが非常に重要なところだと思われます。うん、
あのまあ、事故から1年経ってね、まあ、当時のことが、まあ、ある程度こういろんなことで分かってきつつある現在、その直後の物理学者の反応っていうのはあの吉野先生から見たらどういうふうに思われますか。
まあ、このぐらいのものになってしまうのは2度目やったら大丈夫になるかというと、2度目も同じこともするかもしれないから、もっと普段から勉強ちゃんとしとこうというふうにならないかなという、そういう形ですね。
なるほど。やっぱり勉強不足っていうことなんですか。
はい、そうですね。あのいろんなパターンの中できちんと勉強しだして頑張っていらっしゃる方もいるっていうのが挙げられ、あのさっき言ってませんでした、あるんですけども、あの知っていればというのはやっぱり大きいことですので、あのきちんとした形のことをもっと基礎知識として持っておいて判断できるようになっておくべきだというのは、まあ何でしょうね、あのいろんなところで倫理とか言われますけども、まあこんだけ原発事故起こったらそれぐらいは知っときやっていうのは、多分理学部物理だけでなくても工学部ぐらいでも本当は知っといた方がいいことでしょうね。
なるほどね。でもね、あのもう一つ違う見方をすれば、あのこう風吹けば唇寒し秋の風とか言って、うん、もう何か起こったらあのそのこう何も言わないでおいてね、もう沈黙を守ってしまって、まあ、あの自分の専門の世界のことだけで、あのもういいのだと、社会的な発言とか一般の人たちに何かこう情報提供するようなことを一切もう しないでおこうと言ってほっかもりするというのも何か問題のようにも思いますけど。
あ、全くそうですね。あの全体像は説明してませんが、あの物理学会で行ったシンポジウムの中の質疑の時に、いや、なんかいろんな意見を出す人たちがいましたけども、もっと物理学者は集まってきちんとした発言を、あの見識を出すべきだった、なんかユニークボイスっていうらしいんですけども、ということをあのフロアからですけどおっしゃる方がいて、あ、そうか、そういう考え方もあるんだなと、逆に新鮮に響いたことを覚えています。
うん、そうすると一般的には物理学者って何も言わない人なんですか。
いや、あのもっと正しいことをバシッと知っているだろうと 誤解されているんだと思います。
なるほど。
いやでもね、例えばこういう状況が起こった時に、その事故が起こったっていう時に、緊急連絡とかそういうので学者たちが集まってそれについて討議するっていうことはなかったんですか？
それがどのぐらい実際あったのかというのは、難しい質問なんですけども、そのシンポジウムの中で情報発信のことに関連して話してくださった奥村さんという方がいるんですけども、まあ、最初のつかみのところで、原子力安全委員会は緊急事態対応調査委員40名を携帯電話のメールで招集したけども、ほとんどの委員は連絡がつかず、連絡がついた委員も交通機関が止まっていたことから当日参集できたのは歩いてきた数人だけ、というような感じだったみたいですね。そもそもその原発の電源と同じで、まあ、集まって討議すべきだということが決まってるかという次元の話と、そんな状態で集まれるもんかという次元の話と両方がかぶさっているようですね。
でも例えばその学者っていう方々は東日本だけではなくて西日本にもいらっしゃるわけじゃないですか。で、そういう別の地域で検証し、で何か情報を送ってもらうとか何かの連絡を取って、それで討議してサポートしていくとか、マスメディアが出してるのがやはりおかしければ、それをまあそういう発信の仕方は間違ってるのではないかっていう提案とかっていうような、そういうなんか連携っていうのはあまりないということですか？
まあ反原発を貫いている小出博明さんという有名な方いらっしゃいますけども、その直後にこれは震災前から予定していた原子力安全ゼミという熊取原子炉で開かれている集まりがありまして、私も行きましたけども、そういうところに集まって議論したりとか、そういうレベルのことは当然あります。ただ個々の物理学者がもともと原子炉に詳しいわけでもない状態でみんなで集まって考えようよというようなのは、その緊急対応的にできている人はあまりいないように思います。あとはちょっと物理学者に限らないんですけども、フットワークが軽かったのは、一部のどういうふうに汚染が広がっているかをちゃんと測っとこうというのを頑張っている方が知人でもかなりいらっしゃいます。